広報コガ2024年3月号マーチナンバー222。表紙、今月の表紙は日本の遊び。コミュニティスクール活動の一環として大和田小学校の児童たちが竹馬や駒回しなどの日本の遊びを体験しました。地域の名人にコツを優しく教えてもらいながら楽しく遊ぶ児童たち。教室と体育館はたくさんの笑顔であふれていました。表紙終わり。コンテンツ目次3ページ。全国へ、そして世界へ。コアのものづくり力。4ページから7ページ。特集、コミュニティスクール推進中。8ページ、9ページ。ピックアップ。相和地域交流センターの建設が始まります。10ページ。子宮頸がんをご存知ですか？11ページ、新型コロナワクチン接種のご案内。12ページ、特定外来生物による被害にご注意ください。三和設計ネーブルパーク平成館で日帰り入浴の営業が始まります。13ページ、コガブランドに新商品が仲間入り。人の歌の入賞作品が決定しました。14ページ、県広報コンクールで古賀氏が入賞。表彰、全国大会出場。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、きらり古賀人。17ページ、今月の古賀っ子、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から。お家で簡単古賀ご飯。20ページ、21ページ、町の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページ、25ページ、コガインフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私のコガで暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、子どもたちの前に並ぶ見守り隊の皆さん。4から7ページ。2枚目、都内のホテルで開かれた、古賀ゆかりの会での交流の様子、20ページ。3枚目、新メンバー3人の桃娘、21ページ。写真終わり。目次終わり。ハリヤ市長からのメッセージ。私が市長に就任し、実現したいことの一つであった古賀ゆかりの会を先月都内で開催しました。古賀市は交通の利便性が高い反面、人材の流出が危惧されていますが、裏を返せば市外で活躍されている人が大勢いるということです。この会を通して全国で活躍されている皆様に、古賀の魅力を広く発信いただくなどのお力添えをいただき、古賀市のさらなる発展を目指してまいります。全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。ものづくりで感動を与え続ける有限会社野沢鉄工。当社は1950年の創業以来、丸材加工、炭造品加工、ロストワックス加工、異業引き抜き材加工等の切削加工をしており、日々改善、努力を惜しまず事業に励んでいます。主に自動車部品の加工をしていますが、 産業機器分野の加工にも着手し始めました。また、多様な工作機械を有し、複雑な形状にも対応できることが当社の強みです。お客様の要望に合わせた柔軟な生産加工を行っています。今後も従業員一丸となり、切削加工業界の一翼を担えるよう、最先端の技術、設備を取り入れ、当社にしかできない切削加工部品作りに精進してまいります。会社概要、二次元コードがあります。会社名、有限会社野沢鉄工、住所、坂間 198-41、電話番号、482229、従業員数37人、工場の外観写真があります。写真3枚、写真の説明、1枚目、2枚目、工場内の様子。3枚目、従業員全員が一致団結して課題に挑戦し続けます。写真終わり。特集、コミュニティスクール推進中。市では今年度、地域とともにある学校づくりを目指すために、市内全小中学校にコミュニティスクールを導入しました。コミュニティスクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことです。地域の課題や実情に合わせて、どのような子どもたちを育てるのか、そのために何を行うのかについて話し合い、学校、家庭、地域で力を合わせて学校づくりを行います。協議会での方針をもとに行われる活動が、地域学校、共同活動です。活動活性化のために、学校と地域の連絡調整役、地域学校共同活動推進員と推進体制、地域学校共同本部を順次拡大をしていく予定です。コミュニティスクールでは、地域の子どもは地域で育てるという理念のもと、学校、家庭、地域、みんなが子どもたちの先生となり、地域全体が学びのフィールドになります。全国的にも導入が進むこの取り組みについて理解を深め、連携、共同の輪に参画してみませんか。子どもたちのためにを旗印に、古河市教育長吉田博康、顔写真があります。子どもたちの豊かな成長のためには、さまざまな経験や信頼できる多くの大人との関わりが必要です。教室で学べないことも、地域の人に加わっていただくことで、専門性や地域の特色を生かした教育が実現します。さらに、地域との関わりが増えることで、子どもたちは、見守られているという安心感の中で成長することができるでしょう。また、教員の負担が減り、子どもたちと向き合う時間が確保できることや、地域に新たなつながりが生まれるなど、多くの面で効果が期待できます。古河市のコミュニティスクールは始まったばかりで、子どもたちのためにを旗印に、学校や地域の実情に応じて、できることから連携、共同の輪を広げている真っただ中にあります。子どもたちの豊かな未来のために、皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。地域学校共同活動との一体的推進の仕組み。コミュニティスクール。学校運営協議会を設置した学校。コミュニティスクールには、学校運営協議会、地域学校共同本部、地域学校共同活動推進員が設けられます。学校運営協議会とは、学校をさらに良くする協議、 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する。学校運営について教育委員会または校長に意見を述べることができる。教職員、校長、自治会、PTA、地域住民で構成。地域学校協同本部とは、活動を推進する体制、地域や学校との連絡調整や活動の企画を行う。各自治体、支援団体とのつながりを作り、協力して活動を実施。活動を継続的、安定的に実施。自治会、PTA、地域住民、社会教育団体、民間企業で構成。そのうち、自治会、PTA、地域住民を、地域学校協同活動推進員といい、活動の推進や連絡調整を行う。学校、地域の課題。学校、地域それぞれの課題がある中、より良い教育を行うために、様々な声が上がっています。例えば、体験活動など、子どもたちに豊かな学びを提供したい。学校や PTA だけでは、見守り活動の運営が難しい。子どもたちの郷土愛を育みたい。読書離れが進む子どもたちに本の面白さを伝えたい。実効性のある防災訓練をしたい。地域を活性化したい、などの声をコミュニティスクールに伝えます。コミュニティスクールで検討され、学校と地域の連携した活動へとつながっていきます。見守り活動。さまざまな人の協力のもとで、広い範囲の見守りが可能になり、子どもたちが安全に安心して通学できます。学習支援。家庭科のミシン補助や、習字、職場体験学習などを地域が支援することで、子どもたちは充実した学びの時間が得られます。地域探検や郷土学習、地域を知ることで地元への理解が深まり、郷土愛にもつながるほか、地域の担い手としての意識の高まりも期待されます。それぞれに活動の様子の写真があります。市内重点校の取り組み。今年度、コミュニティスクールの導入に伴い、市内に3つの地域学校共同本部を設置しました。その取り組みや課題、会長の思いなどについて伺いました。問い合わせ、古賀庁舎教育総務課、障害学習課、電話225111。大和田小学校、大和田イーグルキッズ応援団斉藤会長、顔写真があります。地域のつながりを広げたい。大和田イーグルキッズ応援団では、登下校時の見守りや学習支援の活動をしています。もともとは複数の団体がそれぞれで見守りをしたり、個人が校庭の草取りをしたりしていましたが、コミュニティスクールをきっかけに連携を取るようになりました。活動の進め方など、これから決めていく部分もありますが、以前よりもまとまりのある活動になっています。実際に活動していて感じるのは、地域の子どもたちが素直だということ。私たちを見かけると元気に挨拶してくれるので、気持ちが明るくなります。学習支援では、駒回しや竹馬など、日本の伝統的な遊びを一緒に行ったり、ミシンの使い方を教えたりしました。みんな楽しそうに参加してくれましたし、私たちも自分の経験を生かした活動ができ、とてもやりがいを感じました。 今後も学校を中心に活動を続け、地域のつながりを拡大・活性化していきたいと考えています。湖小学校、湖小未来プロジェクト船橋会長、顔写真があります。見守りから始まる地域おこし、湖小未来プロジェクトでは、週2日、下校時の立証・見守り活動を地域の人たちと始めました。活動は危険箇所を中心に行い、子どもたちが安全に帰宅できるように学校と連携しています。私も参加することがありますが、子どもたちと言葉を交わす機会が増えて、お互いの距離も自然と縮まった気がします。また、競技会に参加することで、地域の事情もより知ることができ、自分の意識も変化しました。学校の外に出た子どもたちを近くで守れるのは地域だと思います。学校だけに任せるのではなく、地域全体での支援が必要です。昔は周りにたくさんいたおせっかいなおじさんやおばさんのように、良い意味でのおせっかいをみんなですることが最大の地域おこしにつながると信じて活動をしています。活動への参加は無理のない範囲で構いません。この特集を通じて参加してみようかなと思う人が一人でも増えると嬉しいです。古賀第四小学校、古賀四小学校運営協議会菊田会長、顔写真があります。安心安全の地域づくり。私たちの学区では、さまざまな団体と連携を取りながら、毎日登下校時の見守りをしています。活動は、危険箇所での立証や、青色防犯パトロールカーの拡声器で、注意を呼びかけながらの見守りです。また、コミュニティスクールをきっかけに組織したクローバー守り隊は、子どもたちに親しみを持ってもらうために、学校を通してお披露目の場も設けていただきました。ただ、立証などを知っているだけでなく、見守っている存在だと知ってもらい、安心して通学してくれると嬉しいです。今はまだ一部の人で活動していますが、将来的には地域全体で取り組んでいければと思っています。特に見守りは危険箇所だけでなく、皆さんの自宅からでも行えます。通学の時間帯に庭先から行ってらっしゃい、お帰りと声をかけるだけ。人の目が増えることで、子どもだけでなく地域の安全にもつながります。地域のみんなで安心できる街を作っていきましょう。写真、大和田イーグルキッズ応援団の皆さん。活動のお礼に子どもたちからメッセージカードと手袋をプレゼント。湖小未来プロジェクトの皆さん。古賀四小共同活動推進委員会の皆さん。その他、登下校時や学習支援の際の写真があります。写真終わり。ピックアップ相和地域交流センターの建設が始まります。新たな地域活力を創造するため、中央公民館、ふれあい公民館、桜公民館、勤労青少年ホーム、働く女性の家、サークル館の4施設を廃止・集約し、相和地域交流センターを整備します。問い合わせ、相和庁舎社会教育施設課、電話 924501。 施設概要、開館日、令和7年12月予定、主要構造、鉄骨造2階建て、延べ床面積 約2500平方メートル。施設構成、多目的スタジオ、図書エリア、研修室、創作室、交流サロン等。出来上がりイメージ図、建設予定地の航空写真があります。建設予定地は市役所総和庁舎の隣です。人が行き交う魅力あふれる地域づくりを目指します。基本理念、3つのづくり。生きがいづくり。生活の潤いや心の張り合いが感じられるような様々な活動に対応できる空間。にぎわいづくり。人と人との集いや出会いによる活発な連携・共同を生み出す空間。地域づくり。利用者が地域の文化に誇りを持ち、また新たな地域文化を創造する活動の拠点となる空間。整備の過程と今後のスケジュール。令和4年から5年度。基本設計、実施設計。令和5年2月、イメージパネル展示会。令和5年3月、中高校生ワークショップ。令和5年4月、市民ワークショップ。令和5年6月、市民説明会。パブリックコメント実施。令和6年度建設工事開始。1階平面図。南北に長い建物で、西側中央に入り口があります。入ったところが交流ロビー。入り口左側に児童図書コーナー。和室2、和室1。突き当たりが多目的スタジオ大。東側に打ち合わせ室、トイレ、授乳室、研修室1、研修室2。南側に創作室、角に交流サロン、図書エリアを経て入り口に戻ります。入り口外側はピロティになっています。2階平面図、中央は吹き抜けとなっています。入り口の上の部分から左手に読んでいきます。まずキッチンスタジオ、北側には音楽スタジオとトイレ、東側に多目的スタジオ1、多目的スタジオ2、南側が研修室5、研修室4、西側に研修室3となっています。通路はラーニングスペース、ワークスペースとして使用。多目的スタジオ台と2階吹き抜け周りイメージ図があります。部屋の名称は変更になる場合があります。図面の詳細はこちら、二次元コードがあります。
子宮頸がんをご存知ですか？市では、子宮頸がんの予防や早期発見をするために、ワクチンの定期接種や検診を行っています。子宮頸がんは最も予防しやすいがんと言われており、がん予防の知識が大切です。不安に感じたときは、かかりつけ医や健康づくり科などに相談してください。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり科。電話486882。子宮頸がんとは、子宮の頸部という入り口付近に発生するがんで、主にヒトパピローマウイルス HPV の感染が原因と考えられています。日本では毎年1万1000人の女性がかかり、約2900人が亡くなっています。最近は20歳から30歳代での発症が増えており、30歳代までにがんの治療によって子宮を失う、妊娠できなくなる人も1年間に約1000人います。 子宮頸がんの位置を示すイラストがあります。子宮頸がんを防ぐポイントは、初期症状がほとんどないため、発見された時にはがんが進行していることもあります。私たちが自分でできる対策は次の2つです。ポイント1、ワクチン接種で感染予防プラス。ポイント2、検診で早期発見治療。HPV ワクチンを接種しましょう。最新の9価 HPV ワクチンを接種すると、子宮頸がんの原因の 80% から 90% を防ぐ効果があります。また、次の対象者には無料で接種を行っています。定期接種、対象、小学6年生から高校1年生相当年齢の女性。接種期限、高校1年生相当年齢に達した年度の3月31日。キャッチアップ接種、特例措置。対象、平成9年4月2日以降生まれで未接種の女性。接種期限、令和7年3月31日。この期間を過ぎてから自己負担で接種しようとすると、10万円程度かかる場合があります。詳細はこちら、二次元コードがあります。子宮頸がん検診を受けましょう。市内在住の20歳以上を対象に実施しており、年度内に1回受けられます。集団検診か医療機関検診を選んで受診してください。今後の検診は4月以降に行います。詳細は広報コガ4月号と同時配布する特定検診、がん検診のご案内、または市ホームページをご覧ください。新型コロナワクチン接種のご案内。3月31日で新型コロナワクチンの特例臨時接種、全額公費負担が終了します。4月以降の接種については、定期接種や任意接種として実施しますが、自己負担が発生しますのでご注意ください。自己負担額や補助額などの詳細は、決定次第お知らせします。問い合わせ、古賀福祉の森会館健康づくり課、電話486882、二次元コードがあります。4月からの新型コロナワクチンの接種、対象65歳以上、60歳から64歳で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害があり、身体障害者手帳1級相当の人。年齢は接種当日の満年齢です。先以外の対象者は任意接種、全額自己負担として受けられます。区分、定期接種、費用、自己負担、一部補助予定。接種回数、年1回。時期、秋、冬。使用するワクチン、流行や効果を踏まえて、毎年見直し。注意点。今年度分の接種予約受付は、3月22日、金曜までです。自己負担なく接種できるのは、3月31日、日曜までですが、医療機関によって最終実施日が異なるため、希望する人は早めにご予約ください。お手元にある接種券は4月以降は使用できません。古賀市コロナワクチンコールセンターの運営を終了します。3月25日から新型コロナワクチン接種に関する問い合わせや、 キャンセルについての連絡先が変わります。電話のかけ間違いにご注意ください。3月22日金曜まで、古河市コロナワクチンコールセンター、電話232567、時間9時から17時、土曜、日曜日、祝日を除く。3月25日月曜から、古河福祉の森会館健康づくり課感染症対策係、電話486882、時間8時30分から17時15分、土曜、日曜日、祝日を除く。新型コロナワクチン接種証明書の発行について、接種証明書アプリとコンビニ交付は3月31日日曜で終了します。アプリで接種記録を確認している人は、印刷や画像の保存をしてください。令和5年度分までの接種の証明書は、古河福祉の森会館窓口で申請受付と発行をします。令和6年度以降接種については、証明書の発行はありません。特定外来生物による被害にご注意ください。アライグマや首赤ツヤカミキリによる被害が増大しています。これらの生物は特定外来生物と呼ばれ、生きたまま持ち運ぶことは法律で禁止されています。見かけたら定着させないように防除をお願いします。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511。アライグマ、二次元コードがあります。体長約40センチメートルから60センチメートル。特徴、目の周りが黒く、尾が縞模様、トウモロコシやスイカ等の農作物を食い荒らすほか、住居や文化財へ侵入して被害をもたらす。見かけたら、餌となるものを屋外に放置せず、通風口などの侵入経路を塞ぐ。首垢ツヤカミキリ。二次元コードがあります。体長約 2.5 センチメートルから4センチメートル。特徴、全体的に光沢のある黒色で、胸部、首の部分が赤い。桜、梅、桃等に寄生し、木を食い荒らして枯れさせてしまう。見かけたら、その場で叩き潰すか、靴で踏み潰す。写真4枚。写真の説明。1枚目、アライグマ。2枚目、アライグマの足跡。3枚目、首垢ツヤカミキリ。4枚目、フラスと呼ばれる木くずと糞が混ざったものが目印。写真終わり。三和設計ネーブルパーク平成館で日帰り入浴の営業が始まります。4月から日帰り入浴ができるようになります。自然に囲まれた空間で、ゆったりと癒しの時間をお楽しみください。問い合わせ、三和設計ネーブルパーク平成館、電話912080。二次元コードがあります。開始日、4月1日月曜、時間10時から16時、場所、三和設計ネーブルパーク平成館。定休日月曜金曜日。費用300円。市外在住の人は330円。中学生以下200円。市外在住の人は220円。3歳未満は無料。その他、ボディーソープ、リンスインシャンプー、ドライヤーあり。 浴槽とロビーの写真があります。コガブランドに新商品が仲間入り。市では、市内の商品の中で特に優れたものや安心、安全、高品質なものをコガブランドとして認証しています。認証された商品は、市内外の物産イベントやパンフレットなどで広く紹介しています。今年度実施した審査で、新たに老舗増田屋のうなぎが認証され、コガブランドに加わりました。ぜひご賞味ください。問い合わせ、コガ庁舎商工観光課、電話225111。老舗増田屋のうなぎ。100年以上受け継がれてきた秘伝のタレを使い、炭火で柔らかく焼き上げました。肉厚な蒲焼きと白焼きの美味しさを真空パックに閉じ込めています。真空パックされたうなぎの写真があります。認証マークが目印です。現在、全23品目がコガブランドとして認証されています。3品には、雪花をモチーフにしたコガブランド認証マークが貼られています。二次元コードがあります。2つのコガブランド認証マークの写真があります。人の歌の入賞作品が決定しました。男女共同参画やワークライフバランスについて日々感じていること、将来実現させたいことなどをテーマに募集した人の歌、男女の詩、ごんべんに寺に市内外から478作品の応募がありました。一次選考で選出された作品から10月から11月に行った三三祭り等の会場やウェブ投票により入賞作品が決定しました。問い合わせ、相和庁舎人権推進課、電話923111。二次元コードがあります。ワーク・ライフ・バランスとは、働くすべての人が仕事と育児や介護、趣味や学習、休養、地域活動など、仕事以外の生活との調和をとり、その両方を充実させる働き方、生き方のことです。一般の部、投票総数1240票、最優秀賞364票、東代稲村さん、支えているつもりが今日も支えられ、優秀賞、春巻さん、木立圭さん、入賞、千葉誠さん、トイの風さん、小中学生の部、投票総数1248票、最優秀賞435票、三宅理央さん、小学6年生。みんな違っていいんだよ。同じ人はいないから。個性は宝物。優秀賞、渡辺海生さん、小学4年生。阿久津朱里さん、小学5年生。入賞、須さん、中学3年生。稲毛田凛さん、小学5年生。県広報コンクールで古賀市が入賞。令和5年茨城県広報コンクールにおいて、ブランドムービー古賀クラスが映像部門で特選。広報古賀5月号が広報誌部門で 入選を受賞しました。今後も読みやすく親しみのある広報誌作成に努めるとともに、市の魅力を効果的に発信していきます。問い合わせ、相和庁舎シティプロモーション課、電話923111。写真2枚、1枚目、特選、映像部門、ブランドムービー、古賀クラス。2枚目、入選、広報誌部門、令和5年、広報古賀5月号。写真終わり。文部科学大臣表彰、優秀教職員、中川美幸さん、42歳、坂東市、三和中学校。全国大会出場、第26回全国ヤングバレーボールクラブ大会、鈴木二子さん、アゲオクラブ。年輪ピック笑顔の愛媛2023水泳交流大会、女子25メートル、50メートル自由形、混合 4×25 メートルフリーメドレーリレー、鶴見陽子さん、染谷悦子さん、イーグルイトマンスイミングスクール古賀。 JOC ジュニアオリンピックカップ2023年全日本卓球選手権大会、カデットの部、水垣春樹さん、相和中学校。第36回全国グラウンドゴルフ交換兵庫県大会、枝博さん、古賀グラウンドゴルフ協会。ソフトバンクウィンターカップ2023第76回全国高等学校バスケットボール選手権大会、尾花優美さん、下妻第一高等学校。第47回全日本アンダー12サッカー選手権大会、石川蓮太さん、吉羽大和さん、宮島圭介さん、松尾英介さん、FC 古賀。健康百科。知っていますか？抱っこ紐の正しい付け方。抱っこ紐は育児の強力な味方ですが、体が小さい1歳未満の子供は、転落事故が発生しやすく、注意が必要です。転落の原因として、抱っこする位置が低すぎることや、ベルトの緩み、バックルの締め忘れなどが挙げられます。抱っこ紐には様々な種類がありますが、商品によって使える時期が異なるため、説明書を確認して正しく安全に使用しましょう。抱っこ紐を装着するときのポイント。1、赤ちゃんのおでこにキスができる高さに。赤ちゃんのお尻の位置は大人のおへそより高くしましょう。抱っこするときの重心が上がり、大人の負担も減ります。2、赤ちゃんは足を自由に動かせますか？膝はお尻より高く、足は大人にしがみつけるように立体的な M 字型にしましょう。3、赤ちゃんは手を自由に動かせますか？赤ちゃんの両手は上に上げましょう。胸が広がり、呼吸がしやすくなります。4、赤ちゃんの体をぴったり密着させましょう。抱っこ紐が緩いと窒息や転落につながります。大人の手のひらが入る程度を目安に密着させましょう。5、赤ちゃんの表情は見えますか？窒息を防ぐため、口や鼻の周りに呼吸を妨げるものがないか注意しましょう。 普段抱っこひもを使っていて腰や肩が痛くなるという場合は、姿勢やつけ方を見直してみると良いでしょう。抱っこすることで大人も赤ちゃんも快適に安心して過ごせます。抱っこひもはお互いに顔を見ることができ、話しかけやすいため、親子の絆を深めるためにも、ぜひ活用してみてください。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、ココさんの写真があります。お家で楽しむ屋台の味、江戸っ子大ちゃんラーメン。道の駅枕賀の里に出店しているラーメン屋台。2種類のラーメンと中華惣菜を持ち帰り販売しています。こだわりのオリジナル商品、江戸っ子大ちゃんラーメン醤油と北海道産小麦を 100% 使用した札幌生ラーメン選べるスープがあります。自宅用としてはもちろん、ちょっとした手土産としても喜ばれるのでおすすめです。店舗概要、営業時間9時から17時、住所大和田2623、定休日水曜日、電話232661。写真3枚、写真の説明、1枚目、屋台外観、2枚目、袋に入った2種類のラーメン、3枚目、丼に入ったラーメン、写真終わり。キラリ古賀人、誰もが笑顔になれる世界に、芸歴17年の実力派大道芸人、板子誠さん、44歳、東本町。風船を使ったバルーンパフォーマンスや、円筒に乗せた板の上で行うバランス芸など、豊富なレパートリーと巧みな話術で観客を魅了する板子さん。大道芸人になったきっかけや、活動を通して伝えたい思いなどを伺いました。高校生の頃に大道芸に興味を持った板子さんが本格的にこの道に進もうと決心したのは20歳の時。苦手だった風船の破裂音を克服したいと思ったことがきっかけでした。その後、ボランティアで介護施設を訪問しながら腕を磨き、26歳でデビュー。初めてのステージでは緊張のあまり頭が真っ白になったそうです。少しずつ知名度も上がり、順調に見えた活動も4年前に転機が訪れます。新型コロナの流行。仕事はなくなり、収入も減りましたが、こんな状況下だからこそ自分にできることをやろうと覚悟を決めたと言います。期間中は、自然体験教室の講師など、様々な仕事に挑戦し、大道芸以外でも人を笑顔にすることができると気づきました。同時に、人を喜ばせることが自分の生きがいだと改めて感じたそうです。昨年は、4年ぶりに一番思い入れがあるという、古賀桃祭りのステージに立ちました。観客から、お帰りと声をかけられた時は自然と涙がこぼれたと話します。みんなの喜ぶ顔が私の原動力と少し照れくさそうに語る板子さん。満開の花桃の下で多くの観客が拍手を送り、満開の笑顔が広がる、そんな光景を今年も見ることができそうです。写真4枚。写真の説明、1枚目、笑顔の板子誠さん。2枚目、愛くるしい表情も魅力の一つです。3枚目、 観客を魅了する圧巻の演技。4枚目、風船で可愛い作品を作ります。写真終わり。子がアイドル、今月の子学校、いい子が育つ子が。野中ニコちゃん、令和5年8月生まれ。生まれてきてくれてありがとう。大好き。父、浩二、母、幸恵。加藤伊織ちゃん、右。令和4年2月生まれ。ねえねえ、ニーニ、大好きやんちゃ娘。父、ヨウ、母、ミサ。渡辺陸斗くん。令和5年5月生まれ。陸斗、パパ、ママのもとに生まれてきてくれてありがとう。父、大輝、母、かな。中内、双葉くん、右。令和3年1月生まれ。兄弟仲良く、たくさん笑って、元気に育ってね。父、ひろき、母、まなみ。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象、0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の子学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢。多くの人を支えられる看護師。森川ケイトさん。諸川小学校6年生。私の将来の夢は看護師です。看護師になりたいと思ったきっかけは私の姉にあります。姉は生まれつき脳に障害があり、自分の意思を伝えることが難しいです。そして言葉を話したり、自分で思うように体を動かしたりできません。その障害は治るものではないけれど、少しでも姉の役に立ちたいと思いました。姉を支えてくれている看護師さんも優しい人たちで、私にとっての憧れです。私が大人になったら、多くの人を支えられるような優しい人になりたいです。森川ケイトさんの写真があります。
古賀、歴史見聞録。兵道和夫展。旧永井美智子コレクションより。横浜の画家、兵道和夫。深く沈んだ青色の重厚な画面。黒色に近い背景の中、ひそやかに水差しとグラスが浮かび上がる。複雑な赤い色調に彩られたザクロの実は、暗色の画面から輝きを放ち、この作品に秘めた生命力を伝えているかのよう。本作品を描く兵道和夫氏、1920から2012は、横浜市生まれの洋画家です。1933年頃より油絵を描き始め、1942年に独立美術協会主催の独立展に初入選しました。以後も出品を重ね、1947年に独立展回遊に推挙されますが、翌々年には辞して無所属の画家となります。以降、いわゆる画壇の外に身を置き、弓道的な姿勢を持って、具象絵画の本道を極める作画を続けることになりました。兵道氏は、 画壇と距離を置きつつも、若手美術家たちを集めて、神奈川アンデパンダン展を開催し、多くの画家と交流。さらに、文学者、美術史家たちとの活発な交わりを通して、画壇に少なからぬ影響を与えています。また、その画力を嘱望された同志は、1950年、洋画壇を代表する林武史氏の知遇を得て私淑し、後年、同じく洋画の大家、里見勝蔵氏にも厚遇され、両者ともに晩年まで講義を結びました。永井美智子との出会いと交流。ところで、歴史小説家の永井美智子氏は、兵藤氏の詩情豊かな作品を多く愛蔵していました。永井氏が古河の歴史や文化に多大な影響を及ぼしたことは言うまでもありません。芸術に造形が深く、歴史的観点から美術に触れた随想なども多く表した永井氏は、美術家やその関係者たちとの交流も盛んでした。兵藤氏の作品群は、そうした文化交流の中で築かれた、いわば永井美智子コレクションの一つであったと言ってよいでしょう。さて、永井氏の兵藤作品を収集するゆえんとなった人物は、前述した里見氏と洋画家の鎌田富子氏の二人であったと言われています。永井氏と里見氏との間の親密な文化的交流は、永井氏が1962年から40年間過ごした鎌倉山、鎌倉市で育まれたといい、鎌田氏との交流は、東京女子大学卒業後、一時東京の事務所に勤めた永井氏が、そこで働く鎌田氏と知り合ったことがきっかけでした。その後、鎌田氏は画家の道に進むことになりますが、その鎌田氏に里見氏を紹介したのは他ならぬ永井氏であり、鎌田氏は里見氏の弟子となっています。高齢になった里見氏は、鎌田氏の先々を案じ、同氏に師匠として兵藤氏を紹介。里見氏の没後、鎌田氏は兵藤氏に師事しています。これを契機に、永井氏と兵藤氏との交流が始まったのでした。旧永井美智子コレクション。以来、永井氏と兵藤氏は、鎌田氏の作画指導や心情、生活への配慮、個展の計画、実施など、詳細な報告のやり取りから、文学、芸術の世界に至るまで、親しく交流しています。兵藤氏が没するまで続いたその関係から、永井氏のもとには、油彩画を中心に、兵藤作品が集められました。そして、兵藤氏没後、永井氏はその20点余りの処遇をご遺族に託しています。兵藤氏のご遺族は、永井氏とゆかりのある古河市での活用を望まれ、これらの作品と関係資料が当館へ寄贈されました。この度の展覧会は、これらの寄贈作品を公開する場として開催するものです。永井美智子寄贈作品より紹介する孤高の画家、兵藤和夫の絵画世界をぜひお楽しみください。企画展、兵藤和夫展。期間3月16日土曜から5月6日月曜。古河歴史博物館学芸員、倉井直子。写真、兵藤和夫がザクロ。写真、終わり。
図書館の本棚から。三和図書館。一般、スポーツ。ドクター・モルック。八ヶ周一著。小児科医としてフィンランドに留学し、木で木を倒すスポーツ、モルックに出会った著者は、日本モルック協会を設立し、全力で普及活動を続けてきた。世界大会の誘致活動、モルックと フィンランド文化などについて語る。出版社、新書院。一般、小説。節だら、桜。瀬戸内寂聴、著。最後まで小説を書き続けた瀬戸内寂聴の単行本、初収録作品集。記憶、巡り合いなど、愛に真摯に向かい合い、生きるため救いを求める人間の姿を描く、珠玉の四編を掲載する。出版社、新潮社。児童、読み物。夜光街の光。遠藤由美子、作。夢を諦めた少年彼方は、夏休みに訪れた奄美大島で、戦争で命を落とした幽霊少女のルリと出会う。記憶探しの中で、二人が最後に見つけたものは、小六男子のひと夏の成長物語。出版社、文献出版。絵本、潮流運動会。田代千里、作。恐竜たちの運動会が始まりました。司会は福井県で発掘された新種の福井ベナートル。ティラノサウルスとマメンチサウルスのスピード競争の行方は、恐竜たちが大活躍する楽しいコラージュ絵本。出版社、小学館。それぞれの本の表紙の写真があります。
おうちで簡単、こがご飯。菜の花の豚肉巻き。ネギ&生姜ソース。二人から三人前。材料。豚バラ肉、スライス、6枚。菜の花、12本。酒、30cc。塩、胡椒、適量。ネギ&生姜ソース、醤油 40cc、酢 35cc、上白糖 5g、オイスターソース 3g、ごま油 30cc、長ネギと生姜各 30g。作り方、丸1、醤油、酢、上白糖、オイスターソース、ごま油をよく混ぜる。2、1にみじん切りにしたネギ、生姜を加えてさらに混ぜる。3、菜の花はよく洗って水気を拭き、豚バラ肉は広げて塩と胡椒で下味をつける。4、菜の花2本を豚バラ肉1枚で巻く。5、皿に並べ、全体に酒を振りかけたら、ラップをして、電子レンジ600ワットで約6分加熱する。6、肉に火が通ったら、2のソースをかけて完成。紅葉学園調理師学科学科長、高橋明弘さんの写真があります。吹き出しで、豚肉は中までしっかり火を通しましょう。ネギ&生姜ソースは唐揚げにかけると油淋鶏に変身します。とあります。皿に盛り付けられた菜の花の豚肉巻きの写真があります。
町の話題レポート。離れていても故郷を思う。古賀ゆかりの会。2月11日、都内ホテルで古賀ゆかりの会を開催しました。この会は、各界で活躍されている市にゆかりのある人たちが、互いの親睦を深めるとともに、市との関係強化を図ることで、関係人口が増えることを期待して開催したものです。当日は、古賀大使をはじめ、文化、スポーツ、芸術など、様々な分野の著名人21人が参加。ふるさと古賀の話や近況などを語り合い、交流を深めました。 写真、記念すべき1回目の開催、和やかな雰囲気の中、交流を深めました。写真、終わり。障害は、ハンデではなく多様性。ダイバーシティ&インクルージョン推進講演会。2月10日、野本伝説工業コスモスプラザで、パラリンピックアスリートの谷真美氏を講師に迎え、ダイバーシティ&インクルージョン推進講演会を茨城県と共催で行いました。夢を諦めない気持ちや、挑戦することの大切さなど、熱のこもった話に、参加者は真剣な眼差しで聞き入っていました。写真、自身の経験をもとに思いを語る谷氏。写真、終わり。協力して災害を乗り越えよう。古賀市民大学協力型防災ゲーム、ライフ。2月3日、野本伝説工業コスモスプラザで協力型防災ゲーム、ライフを実施しました。ライフは地震や津波などの災害が起きる中で、プレイヤーが協力して被害を最小限に抑える疑似体験ゲームです。参加した38人は、ゲームを通じて災害時に周囲と協力することの大切さなど、楽しみながら防災意識を高めました。写真、様々な年代の参加者が協力してゲームに挑戦。写真、終わり。古賀の魅力を PR、新たな桃娘が決定。1月27日、ヤクルト花桃プラザで、古賀桃娘の移植状交付、および記者発表が行われました。新たに、野沢ココナさん、近藤美久さん、高谷みなみさんが選ばれ、前年から活動している3人と一緒に、古賀市の顔として活動していきます。新メンバーの野沢さんは、自然や歴史がたくさん詰まった魅力あふれる古賀市を発信していきたいと、意気込みを語りました。写真、左から、落合桃香さん、中田ゆずきさん、安部小雪さん、野沢ココナさん、近藤美久さん、高谷みなみさん。写真、終わり。練習の成果を発揮して、古賀市小学生縄跳び大会。2月3日、ES 花桃体育館で、第49回古賀市小学生縄跳び大会を開催しました。当日は、プロ縄跳びプレイヤーの生山ひじき氏によるパフォーマンスショー&縄跳び教室が行われたほか、80人の児童が後ろ跳びなどの回数を競う競技に参加。児童たちは保護者の声援に背中を押され、上位入賞を目指しました。写真、真剣な表情で二重跳びに挑戦する小学生。写真、終わり。優れた成績や活動を表彰。古賀市学校教育褒章授与式。古賀市教育論文表彰式。2月9日、U センター KI 防水で、古賀市学校教育褒章授与式。古賀市教育論文表彰式を行いました。絵画や標語、ポスター作品など、文化や芸術、スポーツの分野で優秀な成績を収めた児童生徒10人、一団体へ学校教育褒章が授与されるとともに、教育論文で優れた成績を収めた教員18人が表彰を受けました。写真、学校教育褒章を授与された児童・生徒の皆さん。写真、終わり。ご学校だより。サンワックスホール、スペース U 古賀の催し。 手形・足形アートワークショップ。子どもの成長記録である手形などで作品を作ります。日時、3月24日、日曜、丸1、10時から11時、丸2、11時から12時。対象、0歳から未就学児とその保護者。兄弟で参加する場合は小学生以上か。定員、各8組、先着。費用、1500円。A4 サイズのフレーム付き。講師、角田明子氏。申し込み期間、3月9日土曜、10時から。電話。眉玉で鯉のぼりを作ろう。眉玉を使って手のひらサイズの作品を作ります。日時、4月7日、日曜。丸1、10時30分から11時30分。丸2、13時から14時。対象、小学2年生以下は保護者同伴。定員、各8人、先着。費用、700円。申し込み期間、3月23日土曜、10時から、電話。申し込み、問い合わせ。サンワックスホール、スペースゆうこが。電話、225520。二次元コードがあります。図書館、図書室、お話し会。ユーセンター、敬愛防水。期日、3月9日、土曜。時間、14時から14時40分。対象、乳幼児から小学校低学年。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、ユーセンター敬愛防水。電話、313211。三和図書館。期日、3月9日土曜、23日土曜。時間、14時から14時40分。対象、乳幼児から小学校低学年。実施団体、朗読サークルすずめ。問い合わせ、三和図書館。電話、751511。子育て支援センターからのご案内。市内に9カ所ある子育て支援センターは、子育てをしている人に遊び場の提供と子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したり、絵本を見たりするほか、季節の制作や手形アート、毎月のお誕生会など、様々な活動をしています。利用する場合は事前予約が必要です。活動時間外には育児相談等も受け付けています。0歳児で初めて利用する場合は事前に問い合わせください。駅前地域子育て支援センター、ヤクルトワンパクステーション。3月の主な活動、親子英語遊び。足形でイースター制作、お日様卒園式、週間スケジュール、月曜、0歳児、火曜、0歳から2歳児、水曜、1歳児、木曜、0歳から2歳児、金曜、2歳児以上、費用、100円、問い合わせ、ヤクルトワンパクステーション。本庁 4-1-1。電話 234120。子育て支援センター朝日。朝日保育園。 3月の主な活動。モンテッソーリ戦場歩行。フラワーアレンジ。クッキング保育。週間スケジュール。月曜、0歳児。火曜、水曜、1歳児。木曜、全年齢。金曜、2歳から5歳児。土曜、園庭等開放。無料。費用、100円。問い合わせ。朝日保育園。朝日町。2-9-39。電話。327568。子育て支援センター。ポコはポコ。認定こども園3は。3月の主な活動。三味線演奏会。お子さんと一緒に生の三味線の音色を聞きましょう。週間スケジュール。月曜から金曜。0歳から2歳児。費用100円。問い合わせ、認定こども園3は、おさき、3521-9。電話、336655。それぞれの外観の写真があります。各施設の詳細や催しは、古河市地域支援センターのホームページからもご覧いただけます。二次元コードがあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古河福祉の森会館、電話486881。乳幼児健康審査、3歳児検診、二次元コードがあります。対象、令和2年9月15日から10月31日生まれ。場所、三和地域福祉センター。期日、3月19日火曜。受付時間、対象者には案内を個別通知します。相談、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談。二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参。古河福祉の森会館、3月18日月曜。対象者には案内を個別通知します。健康の駅、4月9日、火曜。対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制。二次元コードがあります。言葉が遅い、体の動きが気になると、乳幼児の心理や発達に関する個別相談。健康の駅、4月18日、木曜。9時20分から15時30分。古河福祉の森会館。4月25日木曜。9時20分から15時30分。表終わり。教室。パパママクラス。予約制。定員13組。多数抽選。内容。子育てについての講話。赤ちゃんのお風呂入れ体験、妊婦体験、母子健康手帳、筆記用具、エプロン持参。場所、健康の駅。期日、4月27日土曜。時間、9時30分から11時。申し込み期間、3月21日木曜から4月4日木曜。3ヶ月から6ヶ月時検診、9ヶ月から11ヶ月時検診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して医療機関で受けられます。問い合わせ、古河福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、 二次元コードがあります。子育て広場臨時休館、ヤクルトわんぱくステーション、期日3月24日日曜、問い合わせヤクルトわんぱくステーション、電話234120、やんちゃ森、期日3月25日月曜、問い合わせやんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表、二次元コードがあります。小児輪番病院は入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111。 UI 記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000。古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111。古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日18時から23時、日曜日祝日9時から16時。実施時間外の受診については、筑波メディカルセンター病院、電話029-851-3511でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、UI 記念病院を UI、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中終わり。表、3月1日金曜赤十字、2日土曜西南、3日日曜 UI、4日月曜西南、5日火曜西南、6日水曜西南、7日木曜西南、8日金曜赤十字、9日土曜西南、10日日曜 UI、 11日月曜西南、12日火曜古賀病院、13日水曜西南、14日木曜西南、15日金曜赤十字、16日土曜西南、17日日曜 UI、 18日月曜西南、19日火曜古賀病院、20日水曜祝日西南、21日木曜西南、22日金曜赤十字、23日土曜西南、24日日曜赤十字、25日月曜西南、26日火曜古賀病院、27日水曜西南、28日木曜西南、29日金曜赤十字、30日土曜西南、31日日曜西南、4月1日月曜西南、2日火曜西南、3日水曜西南、4日木曜西南、5日金曜赤十字、6日土曜西南。表終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談、電話 050-5445-2856、受付時間24時間365日、大人を対象とした電話相談も受け付けます。 二次元コードがあります。時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。古賀インフォメーション。第48回古賀桃祭り。矢口、樹生堂、源平、菊桃、関白、テルテの6種類の花桃約1700本が咲き誇ります。鮮やかなピンク色で染まった桃林をお楽しみください。期間、3月16日土曜から31日日曜。16日18時からはオープニングイベントとして手筒花火の法要、公展翌日が行われます。場所、古賀久保公園。問い合わせ、一般社団法人古賀市観光協会。電話231266。二次元コードがあります。桃祭り期間中は駐車場が有料になります。時間9時から17時。料金普通自動車500円。バス2030円。二輪車無料。迂回のお願い。会場付近の道路は大変混雑します。上り東京方面。下り宇都宮方面、古賀市内に向かう人は渋滞回避のため、迂回にご協力ください。写真3枚、写真の説明。1枚目、手前に花桃、その後ろに熱気球、カメラを向けている女性。2枚目、花桃のアップ写真。3枚目、菜の花の後ろで、女の子2人がポーズをとっています。写真終わり。古賀桜祭り2024。親子で自然と親しめる桜で彩られたお祭りです。約280本の桜が咲き誇るこの時期にしか見られない桜舞うネーブルパークをお楽しみください。期日3月30日土曜。31日日曜。場所、三和設計ネーブルパークふれあい広場。内容、3月30日アンパンマンショー、10時30分、13時30分。3月31日お囃子、9時30分。吹奏楽、10時30分。フラダンス、12時10分。タレントショー、13時30分。問い合わせ、古賀桜祭り実行委員会。一般財団法人、古賀市地域振興公社内。電話927748。二次元コードがあります。大勢の人で賑わうイベントの様子の写真があります。住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯への子ども加算。物価高騰が低所得子育て世帯の家計に深刻な影響を与えていることから、住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対して子ども1人当たり5万円を支給します。対象と思われる世帯には3月中に世帯主宛に確認書を発送する予定です。未申告者や転入者がいる世帯は申請書の提出が必要です。なお、受理から支給までは1ヶ月から2ヶ月程度かかります。対象、基準日、令和5年12月1日に古賀市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税である世帯、及び均等割のみ課税世帯で18歳以下の子供がいる世帯。次の1または2に該当する世帯は対象外です。1、住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯。2、 租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯。給付額、18歳以下の子供1人当たり5万円。申請期限、7月31日水曜、郵送。申し込み問い合わせ、健康の駅臨時特別給付金コールセンター。郵便番号 306-0221、駒羽1501。電話929541。住民税均等割のみ課税世帯への臨時特別給付金。物価高騰等による家計への影響が大きい低所得者世帯への負担軽減を図るため、住民税均等割のみ課税されている世帯に対して給付金を支給します。対象と思われる世帯には3月中に世帯主宛に確認書を発送する予定です。未申告者や転入者がいる世帯は、申請書の提出が必要です。なお、受理から支給までは、1ヶ月から2ヶ月程度かかります。対象、基準日、令和5年12月1日に、古河市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度住民税が均等割のみ課税世帯。次の ① または ② に該当する世帯は対象外です。① 住民税課税者の扶養親族のみで構成される世帯。② 租税条約の適用を届け出ている世帯員がいる世帯。給付額1世帯10万円。申請期限7月31日水曜郵送。申し込み問い合わせ、健康の駅臨時特別給付金コールセンター。郵便番号 306-0221、駒羽1501。電話929541。エコフェスタ古河2023。環境問題について一緒に考え、環境に優しい暮らしを実践してみませんか？公園では、アライグマなどの外来生物被害の現状と対応について考えます。日時、3月16日土曜14時。場所、道の駅枕賀の里古河。内容、五箇公一氏による公園、外来生物。14時から15時、環境問題を啓発する展示体験コーナー。問い合わせ、三和庁舎環境課、電話761511。以前に開催されたエコフェスタの様子の写真があります。古河の絵画美術展3。市内在住、在勤、または出身で、絵画制作活動を続けている作家の作品を展示します。期間、3月20日水曜から5月6日月曜。時間、9時から17時。入館は16時30分まで。場所、古河街角美術館。休館日、月曜日。3月25日、4月1日は除く。4月26日、金曜。30日、火曜。問い合わせ、古河街角美術館。電話225911。二次元コードがあります。作品を鑑賞している2人の女性の後ろ姿の写真があります。